栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も那須赤十字病院整形外科部長竹内大作先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
那須赤十字病院整形外科の竹内です。よろしくお願いします。
今週は腰曲がり、年をとって腰が曲がるのはというね、そんなお話をいただきたいと思います。実は私の義理の父もだいぶ腰が曲がってきました。で、農家のおじちゃんのおばちゃんに会いに行くと、やっぱりみんなすごく腰が曲がってるんですけども、元気にシャキシャキ頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいます。リスナーの方も多いのかなというふうに思っているんですが、腰が曲がってしまうのはやっぱり加齢によるものなのでしょうか？
はい、ありがとうございます。主には加齢によるものですね。生まれつき腰が曲がってるっていう病気もあるんですけども、大抵の方は年を取って椎間板なりを痛めて、曲がってくるということが多いです。
これは仕事に限らずってことですか？
やっぱり農家の方は多いと思います。やっぱ腰の使い方が、腰を曲げて草を抜いたり地面のものを操作するっていうことが多いようなんですね。電波との風景を皆さん想像いただいても、膝を伸ばしたまま腰だけ曲げて草を抜いたりする絵を想像されるかと思うんですけど、そういうような積み重ねがやっぱり椎間板や筋肉を痛めて腰曲がりにつながるんじゃないかなというふうに見られています。
なるほど。これはもう日本だけに限らず世界の皆さんもやはり年を取ってそういう作業が多い方は腰曲がっちゃってる人多いんですかね。
はい、ところがですね、都市部にもやっぱり腰曲がりの方は多くいらっしゃるんですね。で、腰曲がりの原因にも関係するんですけども、椎間板が潰れてなる方と、骨が潰れてなる方と、あとは反るための筋力がなくなってなる方と、それらの組み合わせでなる方、さまざまいらっしゃいます。
そうなんですね。骨が潰れると聞くとちょっと怖いなっていう感じもします。
そうですね。骨粗鬆症がひどいのを放っておくと、背骨のうちの椎体といって前の柱の部分が潰れるんですね。で、後ろは潰れませんので、横から見ると、三角ないしは台形に潰れるわけです。すると四角いものを積んでいくと、まっすぐな棒でも間に三角のものが挟まると当然曲がってくるんですね。なので骨折が1個ならまだしも2個3個と起きてくると、相当腰は曲がってきます。
そうなんですか。よく年齢を重ねるとね、身長が低くなるって、うちの母もこの間検診受けたら身長低くなってたわって、そういうこともあったりするんでしょうか？
あります。で、急速に身長が縮んだという方はやっぱり、骨が潰れてる可能性があるんですね。椎間板も潰れることで、身長縮んでいきますが、骨の方が割合が大きいので、急速に背が縮んでるっていう場合は知らない間に骨折していることがありますから、ぜひ調べてもらった方がいいと思います。
なるほど。これは年齢の他にもそういった原因があって症状が出てくるということですね。
そうですね。単なる年齢だけではないですね。
症状としては姿勢が曲がってしまうということだけなんでしょうか？痛みについてはどうでしょうか？
はい、ありがとうございます。背骨が前に曲がると何が困るかというとですね、人間が2本足で立って歩くためには首の根っこから下ろした重心線が骨盤の上に来ないと立てられないってことが分かってるんですね。で、腰が曲がってくると当然重心線が前に行きます。するとどうなるか、前に支えがないと立ってられない。で、なんとか支えなく立とうとするとですね、膝を曲げて骨盤をぐっと後ろに反らして、ひどい場合は腕も後ろにですね引いて、でなんとかこう重心を後ろに持ってこようとする姿勢の方を、想像できるかと思うんですけど、人間が立つためには本来は筋力さほどいらないはずなんですけど、足の筋肉から背筋から全てを総動員して立ってないといけないんで、すぐ疲れてきちゃうんですね。だから腰が痛いっていう人もいらっしゃれば、疲れて立ってられないという方もいらっしゃいます。要は痛くないけど立ってられないっていう状態が、あるようです。
それは年だからっていう理由だけではなく、そういった原因があるわけですね。この腰曲がりの治療にはどんな方法がありますか？
はい、腰曲がりの原因にもよるんですね。で、椎間板っていうのは前回お話したように鍛えることができませんので、椎間板がもうへたってしまってクッション性能がないことで腰を反れない人っていうのは椎間板を取り替えるしかないんですね。
取り替えるとは？
はい、といっても人工椎間板がありませんので、椎間板を代わりのものを取り替えることができませんから、ここには人工骨をつっかえ棒のようにして、それでインプラントといって金属を使って腰曲がりを矯正して固めるという手術が必要になってしまいます。
それはどんな方もできる手術なんでしょうか？
それがですね、年齢的には、うちの病院だと80代中盤ぐらいまではやってますので、できないわけではないんですけど、骨があまりにスカスカな人はぬかに釘ですので、まずは骨粗しょう症の治療を先にやって骨をある程度強くしてから手術ということになります。
骨自体も強くしていかないとそういった手術の対象にならないんですね。
そうですね。なので骨粗しょう症がひどくて、だから骨が 2,3 個潰れて腰曲がりっていう人の場合は、やっぱり元々がスカスカの骨ですので、まずは骨粗しょう症治療をして骨をある程度しっかり硬くしてから手術ということになります。
腰が曲がってしまわないように我々が日常でできることはありますか？
はい、ありがとうございます。椎間板そのものは鍛えることができないというふうにお話したと思うんですが、ただ背筋ですね、背中の筋肉は鍛えることができます。かといって年を取ってからバーベルを持ち上げてみたり、ダンベルを使って背筋エクササイズなんてするとかえって骨を痛めるリスクがありますので、極力姿勢を保つということを日頃から心がけていただくのが大事かと思います。あとは椎間板は鍛えられないといっても、椎間板を痛めないように、椎間板に無理のかからない姿勢、先ほど来お話したように腰を折り曲げて草を抜くとかいうことは椎間板にかかる圧が増えて早くに椎間板を痛めてしまうリスクが高いので、腰の使い方を正しく使うということが大事になるかと思います。はい、あとはですね、若い人はこういうことを気をつけてほしいなっていうのはスマホですね。スマホを見ながら歩いてる人の姿勢って、ね、お世辞にもいい姿勢とは言えないと思うんですけど、だから脳科がダメって言っても、同じようなことを若いうちからしてると積み重ねで背骨が曲がってくる可能性があるかもしれません。っていうのはスマホがこんなに普及してまだ日が浅いですので、はい、10年20年といった蓄積されたデータがありません。なので、これは個人の試験ではあるんですけど、若いうちから姿勢を心がける、ちゃんと前向いて歩けということを言いたいと思います。
気をつけていきましょう。今週も那須赤十字病院整形外科部長竹内大作先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。